東北大学防災アップデート、今月は災害科学国際研究所災害人文社会研究部門国際防災戦略研究分野の泉貴子先生に電話でお話をお伺いいたします。泉先生、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。はい、さて、まず今朝はどんなお話伺いますでしょうか。
はい、本日は、新型コロナ感染2019年からまだ続いております、こちらの、感染症とそれから自然災害の、関わりについてお話しさせていただきたいと思います。
はい、
こちらの、新型コロナ感染というのは2019年に、始まりまして、すでに2年以上も過ぎていますけれども、未だに深刻な状況ですね、が続いています。
はい、
でこの2年の間に非常に多くの同時に自然災害も発生しました。
はい、
でこの数としてはもうおそらく300、400近くの災害ということになるんですけれども。
そんなにたくさんですか。
はい、そうなんです。はい、でもちろん今皆さんがよく話題にしている気候変動の関係もあって、水災害、台風であるとか洪水というのがもう非常に今増加している傾向にありまして、
はい、
それがこの感染症とともに、同時に発生してしまったというのは、今までなかなかという例がなかったものですから、もう各国がおそらくその対応に関して非常に迷われたのではないかなというふうに思います。
そうですね。
例えば災害、洪水の場合には皆さん避難をするということが非常に重要で、テレビやラジオ等でそういった、避難の、情報を得たらすぐに、行動するということが通常は推進されているんですけれども、このコロナの状況ですと、避難所に関して、密な状態になるのではないか、それから万全な消毒であるとか、そういった対応ができているのかっていうような、やはりいろんな心配が同時に起こってしまって、なかなかその通常通りの避難行動ができなかった、それを躊躇してしまったというような、傾向が非常に多く見られています。
そうでしょうね。
でその結果ですね、世界中の中では、そういった、避難の後に非常に多くのコロナの感染が増えてしまったという例と、それからそれほど数が変わらなかったというですね、
はい、
2種類の例が明らかに見られています。
はい、
で当然のことながらその後者の場合、なかなかその数が増えなかったというところは、その避難をされるときにですね、事前にそういった消毒、それから皆さんのこう間を空けて避難をするとか、スペースを負担よりも多めに取る、それから避難所をより多く確保して密を避けるといったような、事前の準備をですね、自治体等の皆さんがされて、そこに避難を皆さんされているので、それほどの感染が増加ということを防ぐことができたというような結果も出ています。
なるほど。それはやはり国で言いますと日本などがそういう高齢というか、はい、いい例になっていますでしょうか。
はい、そうなんです。日本はこういったコロナが発生中の、避難の状況でもそれほど数が増えなかったというですね、そういったデータの方も出ています。
はい、
それと反面やはり台風であるとか、そういった大きな、洪水の中でも非常に大きな被害をもたらすような災害の場合は、残念ながら自然災害の方が終了した後にでも、非常に多くの感染者が出たというような報告がやはり出ています。
なるほど。はい、
で、その災害の対応の中でですね、いろんな新しい、取り組みというのが出ていまして、
はい、
でこれは日本の熊本での例になるんですけれども、例えばやはり洪水の後、通常であれば皆さん他県から来られる、ボランティアの方ですとか、そういった方が支援をされるという場合が非常に多いんですけれども、はい、今回に限ってはなかなかそういった支援が他県から受け入れることが難しくて、
そうですね、
要するにもう自分の、地域の、からの、支援に頼らざるを得ないと いったような、まあ、いろんな制限があった中でですね、まあ、一つ非常にユニークな取り組みだなと、思ったものがございまして、
はい、
そちらの方が熊本の方での、洪水があった際に、まあ、出てきた新しい、まあ、比較的新しい取り組みかなというふうに思っているんですが、
はい、
例えばやはり活動するためには、まあ、ある程度の、まあ、資金というのが必要になってくるんですけれども、その資金をですね、クラウドファンディングで、集めてくださった、まあ、大学であるとかネットワークをですね、そういったネットワークを、非常に有効に生かした生かして行われたということになるんですけれども、やはり若い人たちの力ですね、その地元の若い学生さんたちが中心になってできる活動を支援したいということで、通常であれば、まあ、被害に遭われた方々に、まあ、直接支援金をお渡しするというようなことも非常に頻繁になされているんですけれども、
そうですよね、
今回は、活動に中心、活動を中心にサポートするということで、地元の学生さんが、いろんなアイデアを出して、まあ、復興の活動を、まあ、計画されたものに関して、そのクラウドファンディングで集めた支援金を活動に直接サポートするというような、取り組みが、見られています。
なるほど。
でそういった、まあ、活動というのは地元の若い方、うん、学生の方の、まあ、ボランティア活動だけではなくて、そういった方々が新しいアイデアを出しながら、地元の方々をサポートするといったですね、まあ、非常に、効果的で、まあ、しかも若い方々の、まあ、経験にもなりますし、大学間のネットワークが非常にうまく、はい、働いたというですね、非常にいい例になるのではないかなというふうに思っています。
そうですね。これコロナが収束したとしても、今おっしゃったように、はい、その活動自体を支援するためのクラウドファンディングというあり方は学ぶべきですね、この仕組みというのは。はい、
そうだと思います。もうクラウドファンディングで活動っていうものを、うん、なんて言うんでしょう、寄付をする側が何に使われるかというものが非常に鮮明になってきますし、まあ、おそらくその結果ですね、活動をされた、それで、達成できたものっていうのも、それもとてもクリアにその後ですね、見えてくるっていうことがあると思いますので、はい、まあ、将来的にはとても有効な、うんうん、支援の仕方かなというふうに思います。
そうですね、はあ、分かりました。今朝は、新型コロナと自然災害、まあ、これが同時に起こった時の対応と事前の取り組み、そして事後の取り組み等についても伺わせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。